Unbuilt Radio。
今回扱っていく映画のタイトル、まあ Amazon プライムで、一度は見たことのあるこの写真ね、タイトル、僕を育ててくれたテンダーバーです。こちらを扱っていきます。
はい、
テンダーバー、これはあれですよ、バーテンダーをもじってるっていう感じですよ。
だろうね。
まあ、でも
こう、あえてね、もじったのにもなんか意味があるんじゃないかみたいな、あの、見方をしながら、鑑賞を楽しむっていうのも、あの、まあ、楽しみ方の一つで、で、実際になんかこう、あ、こういう意味なんだろうなっていう意味を見つけられたから、そんな話もしたいね。
そうだね。まあ、テンダーバー自体は、優しいバーっていう意味だね。これが。
はい。
で、バーテンダーを組み替えた、まあ簡単に言うと言葉パズルになってるんですけど、まあ見ていただいたら分かる通り、すごくこう、いいバーですよね、あれは。
入り浸りたい、あそこに。
入り浸りたいね。
行きつけにしたよ。
ああいうバー、なんかなかなか日本にないよね。
確かになんかアメリカンって感じよね。なんかこう、舞台自体も1970年代、80年代のアメリカで。割とこう、なんていうのかな、よく映画に出てくるような、あの、豪快で、なんていうの、豪快なアメリカっていうのが凝縮された世界みたいな、そんな環境だったからさ、ああいうとこをこう、入り浸ってみたいなってすごいも
ん。アッキーラとかめっちゃ好きそうやん、ああいう場。
いや、めっちゃ好きやもん、あれ。
めっちゃ好き。
見てて、あ、いいなって思ったの。スケー
ッ。アホみたいな。そうね、これは、ま、簡単な概要で言うと、21年、まあ、本当はついこの間ね、に、公開された映画でございまして、監督があの、ジョージ・クルーニーですね。
ジョージ・クルーニー、はい。
はい。まあ、主演が、その、ベン・アフレックという方で、
うん、
進めてらっしゃいまして、で、J.R. モーリンガーという方が実際にいらっしゃるんですよね。で、原作がそういう、ザ・テンダーバーという。なので、これはもう自伝ですね。ザ・テンダーバーという、原作を元にした映画という形になっております。
はい。
はい。で、その JR モーリンガー、まあ劇中ではずっと JR って言われてて、俺はずっと、新幹、電車のね、JR、ずーっとあれをよぎってましたけど。もうあれ JR って言ったらやっぱ日本で言ったらそうやもんね。JR 西日本。
まあ一番ピンとくるのね。はい。ジャパンレールウェイですから。
で、このお父さんが、まあ失踪して、なんかラジオを放送してるお父さんと、で、お母さんは、まあ超優しくて、もうなんか超 JR 好き、愛してるっていう。まあこう、わかりやすく、なんだろうね、もう、破滅した家庭というか、もうお父様とお母様と、
まあ、かわいそうではあるね。
そう、もう完全に、絶縁関係になってしまってるみたいなね。で、そんな状況で、チャーリー、まあ、おじさんが経営するバーに、ずっと長らく通ってたと。で、そこで得られる、
テンダーバーの、
ああ、ごめんごめん。で、そこで、はい、まあ、モーリンガー、がそのチャーリーとかそのお店の常連客の人たちとの交流を、通しながら、なんだろうね、これはすごく成長物語なんだけど、こうアイデンティティを作り上げていくっていうようなことを、まあ、すごくこう意図的に書いてるんだなっていうのはすごく感じるんだけど、なので、まあ、家庭内環境が少しちょっとこう不安定な子供が別のこうコミュニティの中で自我を形成していくみたいな、そういうところを、フォーカスしている映画ですね。はい。これが簡単な概要になっているんですけれども。まあ、すごくテイスティングとか、あとは、なんかザ男の、なんだろう、作法じゃないけどさ、いろいろ学べる映画やったなっていう、ファーストインプレッションやねんけど。
その男の作法っていうところが、まさにね、今日、あの中心に話そうと思ってた一番気に入ったところだったからさ。
おお。 好きやね、アッキーはそういうの。
そう。なんか、ジェントルマンみたいな、
うんうんうん。
ジェントルマンとは今回ちょっと違うかもしれないけども、ある種ジェントルマンかな。
うん、確かに。男らしさとは、みたいな感じのテーマやね、うん、これは。
なんかこう、やっぱり、演出の仕方もさ、
うん。
あの、半世紀前の、なんていうのか、なんか、西部劇とはまた違うけど、
うんうんうんうん。
うんうん、だからまあさっきと同じ言葉になるけど、とにかく豪快だったよね、みんな、男の人。
そうやね、もう、あのネオンポ、ネオンがずっとこう、ぼやーっと光ってる、その、室内と、うん、なんか謎に棚に並んでる、こう、本と、酒瓶と、グラスと、
う
ん、で、
なん
か、ポーカーとか、ビリヤードして、酒に入り浸っている客たちで、そこに子供チョコンみたいな
異質よな、あの空間に子供いんのって。
そうそうそうそう。
あとやっぱなんかみんな男の人をくぶくりタバコ吸ってんのもなんか時代感じるなって思って、うんうん、部屋の中でも普通に吸ってたしな。
そうね、
喫煙ルームとかもなくて、うん、
結構映画のテイスティングすごい渋いよね。
渋かったね。
ちょっと
渋いっていう言葉いいね、うん。
よかった、あれは。というね、まあ、本当に、まあ、テーマはいろいろある気がしてるんだよね、これ見てたら。その、まあ、男らしさ的な男の作法なんか、まあ、アメリカの男の作法みたいな感じ、
うん、
すごく感じる映画でも あるし、その、もう少し、なんか、心理学的なところの側面だと、アイデンティティの形成みたいな、そういう切り取り方もできるなとか思って見てたんやけど、
うん、
まあ、今回ちょっとこう男の作法みたいなところをピックアップしながら、まあ
はい、
なんだろうね、成長ストーリーと照らし合わせながら自分たちとのこう比較とかもできるとすごくいいかなと思っててね。
なるほど、
うん、まあなんかチャーリーがすごく獣やなっていう気はしてて、俺の中でおじさん
ね、なんかもうチャーリーが主人公みたいなところもあるような。
そうそうそうそうそう。
うん、
でなんかチャーリーも割とすごいバスッとさ、なんか JR にお前にはスポーツの才能はないからスポーツすんなとか平気で JR に言ってたよ、うん、
なかなか辛辣ではって
よな。辛辣よ、あんな
に意地悪じゃないよな、うん、それは、うん、
で代わりに本を読めって言ってなんかめっちゃ本あげたよね。
すごかったな。クローゼットの中、本で埋め尽くされてたもんな。で、あの本あげるから、読み終わるまで俺はお前と口を聞かないみたいな。表現も私、だいぶ極端な人ではあるけど、でも、なんやかんや一番チャーリーのこと好きだったんじゃないかな。お母さんの次ぐらいに好きだったんじゃないかなっていう、なんか結構教育熱心な男だったね。
なんかもう完全パパやったやん。
うん。いや、あれパパだと思ったもん、最初。
まあ、パパって、だから、血がつながってなくてもパパだよねっていう感じはしたよね。
うん、確かに
な。あの感じ見てると。
血縁上のパパは、毒図でしたから。
そう。もう最後、
うん、
ね、捕まりましたから。
そう、クズ野郎なん
で。クズ野郎って思うな。よく言った、JR とか。よく言ったぞって。ようやく言ったな。
あ、でかくなったな。
これまで押し殺してたからね。なんかちょっと言えへんみたいな、はい。で、あれですね、まあ、チャーリーがそのめちゃくちゃ本を売ってる本を積み上げられてた棚とかがあったのを見るとさ、でこれ、まあ、JR って、まあ、それは作家になるんやけど、チャーリー自身も作家になりたかったやろなっていう憧れがあったやろなっていうのはちょっと感じたけどね。
本人もなんか読書好きでずっと読んでるみたいな 話もしてたしな。
うん、まあ、あの辺とか、うん、
結構博識だったしね、
うん、そう、あの辺とかは結構こう JR に対してすごくこう懇切丁寧に自分と照らし合わせてる気もしてたけどね。なんかその辺もちょっとさ、なんか男のなんだろう、夢を託すぞ感すごい。
確かにな。
俺が成し遂げなかった夢をお前に授けるみたいな。
そういうストーリーあるな。
あるような。その匂いがめっちゃしたもん、俺見てたら。
確かに。でもだからといってなんかこう説教たらしくないのよな。
そうね、
こうそうビシッと的確にアドバイスして、なんて言うんだろう、 こっちもスッと受け取りやすかったし、
うんうん、
うん、理にかなってるし、なん、とにかくかっこいいし、
うんうん、
うん、なんか見てて気持ちいいよね。
気持ちいいね。うん、まあ、やっぱり今回その映画の中ですごくトピックスとしてあるのは、まあ印象に残っているシーンとかにもつながってくると思うんやけど、結構やっぱチャーリーの言う、なんだ、一個一個の、なんか男の作法的な名言がバスバス入れてくるのが好きでさ。
うん、もうそこをずっと見てた俺。
母親を敬えとかさ。
はいはいはいはい。
車を持って自分で修理しろとか。
うん。
ハサミで刺されても絶対女を殴るなとか。
はいはいはい。あったね。
なんかなんだろうね。この、独特な男の魅力というか。まあ、あれを JR に教え込んでるっていうのがすごいよね。子供に。
あれはあの時代のスタンダードだったのか、それともチャーリーなりの、なんていうのかな、哲学みたいなものだったのかな。
いや、それはもう哲学でしょ、あれは。なんかそういう男たるものこうあるべき的な感じあれ。
いやでもあれはマジでその一部内容時代にそぐわないものあるかもしれないけど、
うん、
まあ、一人の男としてさ、人間として参考にしたい点は多々あるよな。
うん、めちゃくちゃあったね、名言
の中に。うん、
そう。
だから俺今回名言にしたもん、あれ。
なんだ名言にした
もう今回の名言にした。
マジか。
うん、
まあ、結構さ、なんだ、そのチャーリーの、結構、おせっかいじゃないけどさ、
うん。
こう、何でも教えてあげるっていう、そういう姿勢って、なんだろうね。こっちからしたら、その、若い子供たちとか、俺らからしたらさ、意外と、なんか、抵抗感がある。なんかすごい説教がましい感じに聞こえそうやけど、うん、今回の映画見てたら全然そういう感じも全くなくて、なんかなんでそれを感じへんやろうと思ったら、やっぱその、うん、なんだろうね、愛情的なものがベースにあるからなんやろね。
確かにな。
それを双方が感じ取ってるっていうのも結構重要なポイントやなと思って見てたけど、
うん、
あ、思って、なんかよくありってのことで言うと、思ってくれてるから言ってるんだっていうのを多分双方で意識して合ってる状態って結構難しいと思ってるねんか。
うん、
一方向になりがちというか。
確かに。
うん。まあ、今回のその JR とチャーリーとの関係性って多分そうだよね。なんか境遇をお互い理解してるし、うんうん、結構バスッと言っても全然なんか JR はこう、受け入れてるし。
うん。
すごいなんかいい関係性やなと。羨ましいなと思って、そういう関係性は。
確かに。俺だったら拗ねちゃうもんな、うん。お前はスポーツに不向きだとか言われたら。
うん、アキラもすぐもう、膨れてるやろな。
そう。俺そんぐらいでグレる男なんで。そう。でもこう、なんていうのかな、お互いの信頼関係っていうのはやっぱ最初からあってさ。
うんうんうん。
うん。で、チャーリーは、ね、特に JR のこと気にかけて、大事に思ってるし、でJR も JR でそれをね、すごくよくわかってるからっていう、やっぱりこう、さっきも言ってたけど、双方向のさ、
うん、
信頼関係とか愛情っていうのがやっぱベースにあるからこその、あのやりとりと最終的なアイデンティティの確立につながったんだろうなって、こう全部つながってるんだなっていうのはね、思うよね、見てて。
うんうんうんうん、いや、俺、一番、これ名シーンの話なんやけど、
うん、
もう冒頭でちょっとネタバレしたいんやけど、その、クズ野郎って怒った時あるやん。
あったね。
あれね。で、一見、あれだけ普通に見ると、よく言った JR って感じやん。
うん。
うん。で、ま、JR がその、あれですよね、大学卒業して、父親と会うんですよね。久しぶりに。うん、超久しぶりに父親と会う機会があって。で、その、お父さんが別のパートナーがいてね。で、お父さんがパートナーに暴力振るシーンあるやんか。で、そこで、まあ、クソやろって言うんやけど、あれ、ただ怒ったっていうのは、反射的に怒ってるわけではないと思ってて。
そうだね。
だって、いっぱい怒るシーンあったやん。反射的に怒るんやったら。もう、こいつクズやんって、うん。ダブルのスコッチとか飲むかよって。僕はいいですとか言ってたよね。うん、 あんな安い酒飲まへん。なんか飲むなよってチャーリーが言ってたよ。どんだけ。
なんか、あったあった。
なあ、なんかもう それはもう破滅への道やりとか言ってさ、で、もう目の前で自分の実の、うん、なんか、親父がそれ頼んでるの見ても、破滅やと思いながらさ。
いや、そ回収早って思った。
回収めっちゃ鬼早かったよ。
なあ。
とかさ、なんかもう、あれやん。チャーリーの教えてた価値観と全く別の真逆の存在を描いたのが父親やね。
うん。
これもちょっと皮肉が効いてていいよね。
うん。
これまで言ってたことの真逆のことが全部あの親父さんやねんな。
うんうん。
で、その、俺が今日名言に扱おうと思ってる、その、たとえハサミで刺されたとしても、絶対に女性をぶん殴ってはいけないと。まあ、これは結構、はい、あの、代名詞的なところで名言ないけどね。だからどんなことがあっても、うん、まあ、女性に対して、まあ、女性に限らずやけど、リスペクト、多大なるリスペクトを持つべきだという考えって、俺はワンピースのサンジから学んだんやけど、まあ、全く同じことをチャーリーが言ってたから、マジでそうと思って。で、その、要は、チャーリーが、たとえハサミで刺されたとしても、絶対にやってはいけないことだっていう。これについて、JR 教えられたわけよね。それ以外の価値観にも。
うん、
で、その、いわゆるチャーリーが教えてくれた、男としてのお作法とか美学的な価値観っていうものに、もうとうとうそぐわない父親がそれをやってしまったから、自分の価値観に大きく大きく反した行動を目の前で行った、それが、実の父親だったとしても、それにはもうちょっと黙ってられへんわっていうところで、もう怒鳴ったっていうあのシーン。なんか、
うん、
あれで、すげえ JR アイデンティティここでバッコンって確立したなと思って俺。
いやもう全く同じこと思ってた。
なんか、うわ、来た JR、これが JR、皆さん見てください、JR ですみたいな。ようこそですよって思ったね。あ、ここでバッて言った瞬間に、なんかこれまでこうずっと JR ってもやっとしてたやん。ぼやっとしてたやん。
うん。
けどもう、自分の父親に対して、あの、吹っ切れて、あの、怒鳴りつけるシーン。
うん。
今度は逆に、JR が父親を捨てるという構造で終わる
んです。男になったよね。
そう、あれもうね、俺最後にめっちゃグッてきたもん。これ名シーンと名言も同じところで言ってもだけど。
なんかもう、結構凝縮されてたよな。
うん。
こう、やっぱ教えが、チャーリーの教えがあそこで花開いた感じが、やっぱね、どうしてもある。
そうだよね。見
て
る
側としては。うん。
いや、そうなんですよね。まあ、なんかそこでこう、まあ、なんだろう。さらっとするシーンなんやけどね、実は。なんかあの、あの中って。割とその、ずっと毒親だった父親に対して、JR が切れるっていう何気ないワンシーンなんやけど、実はそこにはたくさんこう、なんだろうね、カメラとか、その映像的な工夫もあってさ、ちょっと、止めてたりとかね、その散らばった料理とか、倒れているお母様とか、あの、愛人の方とか、なんか、一個一個ちゃんと止めて、見せてはんねん。めっちゃ間を開けて。
うん。
で、そういうのをなんかこう JR がこう考えてるんだろうなっていうシーンをなんか見てると、なんかやっぱここにはすごくメッセージ性が強いものがあるんだろうなと。
確かに。結構あそこ丁寧に見せてくれてたよな。
そう。なんかあれ多分ぼーっと見てたら、なんかさっと、なんか、あ、JR や、お、よう言ったみたいな感じで終わって、おやすさんなんか、なんか捕まってみたいな。なんかスカッとするわ、まあ、スカッとするんやけど実はそうじゃなくて JR ってこれまでその親父さんに歯向かうことができなくてで、
うん、
やっぱ実の親やし何も言えないしでもこうしっかりと JR も大学を卒業するまでに、まあ、チャーリーにこういろんな価値観とかその男の作法とかいろんなことを本とかでも学んできてでそういう形でも自分のアイデンティティって形成されていってそれをこうバンと自分の外側に出していったっていう、本当にこう、尊いワンシーンなんですよね、あれは。というね。熱くなっちゃいましたけれども。
いや、でも確かにあそこは、結構一番盛り上がるところだったと思う。
うん。盛り上がったね。
チャーリーって、そう、チャーリーって、 一体誰なんだっていう、
うんうん、
チャーリーじゃない、ごめん、あの、JR ね。
JR。
チャーリーはあの、バーテンダーの、あの、おじさん。
JR はもう普通すぎたよね。ネタバレしてた時。
あ、ずっと普通で、本人もなんか、あの、自他共に認めるアイデンティティがない人間って小さい頃から言っててさ。
うんうんうん。
うん、で、こう、あまりこう、感情をあらわにすることがないような人からだったけど、
うん。
でもやっぱりあそこにこう、バッと映画のテンションも本人のテンションも上がったのは、
うん、
やっぱりこう、チャーリーの、なんていうのかな。チャーリーがアイデンティティを植え付けたわけじゃなくて、本人なりにこう、噛み砕いて咀嚼して、うんうん、で、これが自分なんだって認識したっていう意味での感情の爆発ポアってよね。あれ見てたら。
いや、ほんとそう。うん、ほんとそう。
あれは見応えあった。
うん。いや、あの、JR の失恋も、ちょっとあれやったけど。
ちょっと、あれ、相手がひどすぎるわ。うん。
いや、どうですか？どうでした？
怖くま。
アキラは。
うん、私の、まあ、名言と印象に残ったシーンちょっとそれぞれ用意してみたんですけど、
うん、
まあ、あの名言は、あのね、1から10までも全く同じことだったんで、まあ、あえて、あの、深掘りする必要ないかなと思うんですけど、やっぱり男の作法ですよね。
うん、
そう、英語で言うと、The Male Science っていうらしいですけど、Male Sciences っていう。
サイエンス、サイエンスってなの？
そう、あの、科学の、理科のサイエンスね。ダメイサイエンスっていうのが男の作法と。
すごい、なんかか
っこいいな。で、なんかこう、いくつかこう、ポツポツ言ってたけど、その中でも、僕が印象に残った三つっていうのが、
うん、
あの、まず、母親を大事にしろ。恋人ができたら恋人を大事にしろ。
うんうん、
まあ、女性を大切にしろってことですね。
うんうんうん、
そう、take care of your mother, take care of your woman っていうのが、まず一つと。
うん、
で、やっぱり、あとね、隠し金で酒を飲むなっていう。
あったね。
Don't drink your stashes っていう言葉がありまして。
うん。
うん。なんかこう、あれは、あの、裏にどんな意味があったのかっていうのはちょっと未だに分からずじまいなんですけど、
うんうん、
あの、こう、全財産お酒でするようなクズにはなるな、まあっていう、まああの、お父さんみたいなことだと思うんですけどね、はいはいはいはい、きっと。
そうね、う
ん。そう。で、やっぱ最後に、何があっても女を殴るな。Never under any circumstances hit a woman っていう、チャーリーが、あの、いい声で言ってた言葉がありまして。
うん
うん、で、この三つ、あの、女性を大事にしろっていうのと、隠し金で酒を飲むなっていうのと、
うん、
何があっても女を殴るなっていうのは、やっぱり、さっきも言ってたように、
うん、
あの、おとんと真逆なんですよね。
うんうんうん、
うん、なんかもう、チャーリーのこの哲学も、あの、クズのおとんを反面教師にしたかのような、こんなに合致することはあるっていうぐらい、うん、こう真逆な人間がお父さんだったんですけど。
象徴的だったね、もうあれは。
そう、マジで象徴的で。で、やっぱね、あの、その名言の中の一つに、まあ、車を持って自分で修理しろっていうのも確かにあって、
うんうんうん。
うん、まあ、こう、いろんな名言がこう、タバコを置く場所はここで、お酒を置く場所はここで、みたいな、こう、いろいろあったんですけど、
うん、
やっぱりどの時代でも、まあ、男として普遍的にやっぱ大事にしなきゃいけないなって思った価値観がやっぱね、その3つだった。女性を大事にする。まあ、これはまあ、あの、ジェントルマンっていう意味でもそうだと思うし、一人の人間としてっていうのも、うんうんうん、まあ、女性に限らず、まあ、身の回りの男性もそうですけどね。
うん。
うん。やっぱり、あの、これと、まあ、反対の男が出てきた、いるんだなっていうところですごく印象的だったっていう意味で、あの、まあ、これは名言だなっていうふうに思ってましたと。うん。
いいですね。あの、激しく共感してますし、心のメモに取ってます。
うん、心のメモに。
はい、心のメモにちゃんとメモってます。
うん、ちょっとその名言のところから派生する僕が印象に残ったシーンなんですけど、
うん、
やっぱね、あの、2個あって1個は確かにその、クソ野郎ってお父さんに言ったシーン、感情爆発したシーンってめちゃくちゃ印象に残って、 うん、っていうのがまず一つと、あと僕がもう一個印象に残ったのがね、最後に、そのチャーリーから、めっちゃイケてる、こう、エルビス・プレスリー風の車をもらうシーンあったじゃないですか。
あれかっこいいなぁ。
なぁ。マジでこう、オールドアメリカンって感じの。
そう。
うん、あの車をね、
しびれたわ、チャーリーもらうんですよ。あれは。
めっちゃネタバレしてるけど、うん、最後もらうんですよね。
前回やでも。
そう、もう知らん、話させて。
話させろ。
チャーリーが子供の頃からずっと、チャーリーじゃないわ、JR ね。
うん、
JR が子供の頃からずっと、チャーリーと一緒に、こう、乗ってる車で、
うん、
こうチャーリーの友達と、あの子供の頃にチャーリーの友達とボーリング行くときもやっぱ彼に乗ってこうみんなでガヤガヤしながら行ってるっていう思い出の車であり、
うん、
チャーリーが自分で男の作法として言ってたように、まあ、車を持てと、
うんうんうん
うん、っていうのをこう、概念というか考えがある中でこうチャーリーを男たらしめてたものの一つだったと僕は思うんですけど、
うんうんうん、
アイテムとして、うん、それをこうおじさんからもらったことによってまた直前のシーンでおとんにブチ切れて自分のアイデンティティを確立させ、うん、さらに車をもらって男の作法完成みたいな魔法人完成み
たいな同じこと思って男の作法完成したよあれ
そうそうそう、だからその男の作法として残ってたこう車を持ったことによってなんかようやく一人前の男になったんだなって思うシーンだった。そう、最後の JR のなんていうのかな、自信たっぷりな笑み、
うん、あれカットもあったし、いい顔やったな、
よかったね。そう、これまで自分に対しての自信ないし、アイデンティティないしって、こう、くよくよしてた。
うん、
どっちかっていうと、こう、頼りなげなさ、自信なげな笑顔が多かった、笑顔というか顔が多かったけど、最後の車に乗り込んで出ていくシーンの、こう、自信たっぷりな顔やね、やっぱり印象的だったね。
いや、それそうだよね。うん、しかもそれあれだよね。自分の車を持って自分で修理しろっていう、名言、教えと沿ってるね。だから、ちゃんと自分の車を持たせるっていうところまで、チャーリーがなんかこう、うん、最後まで後ろ押ししてくれるっていう、
いや間違いない、
マジ感動したよねあれ。
チャーリーいい男すぎるよな、
あれ。おとんやったら泣く。
いやマジでもうマジでチャーリーが父親代わりだったよな。
うん、そうだね。
うーん、そう、まあ特にそこですね、印象に残したのは。
うん、いや俺も今の話を聞いてて全部印象に残ってるなって改めてちょっとこう感じるシーンがあったなってちらほら、
うん、
で、まあ、結構さ、この映画自体は割と起伏がないよね。
うん、なんか人によってはすごい単調で退屈だったって言ってる人もいた、
うん、
映画のレビューとか見てたら。だからアクション映画とかと違ってね、あんまりこうテンションの上下っていうのは少なかった。確かに
そうやね。自叙伝だからね、一人のその JR のリアルな少年から青年時代に移っていくっていうものを書いてるだけやから、
うん、
まあ、
うん、
それがただただその物語に感じるかもしれないんやけれども、まあ発しようとしてるテーマに気づくと、その今まで俺たちがピックアップしてきた名シーンとか名言とかのそのテーマに気づくと、なんだろうね、すごくこうなんかめちゃくちゃメッセージ性が強いのは当たり前なんやけど、なんか粋な映画やしおしゃれな映画って感じがすごくしていて、うん、
おしゃれ。
そうで、やっぱり根本がその冒頭でもちょっと言ったけど、そのアイデンティティの問題やと思っててね、
うんうん、
JR ので、これはそのバーテンダーのチャーリーからいろいろなことを教えてもらって、でそれを自分の自我として確立していく一つのこうファクターとしてずっと進んでいくわけなんやけど、やっぱJR っていう言葉をさ、ずっと自分の口からは意味は言わんかったやん。
うん、
あれとかもなんかちょっとあれよね、悲しさを感じてね、もうそのお父さんの JR ではないっていう感じやって、ずっとお父さんとして自分がそのジュニアやと思いたくないみたいな、
うん、
ずっとあったよね。 あの辺とかちょっとこう
本人もね、
そうきつ、うん、きつい感じするよね。あって
そうトラウマだっていう風にも言ってたしね。
うん、
なんかまあいい印象は基本ずっとなかったんだろうな20年間って。
そうそうそうそうそう、うん、とかね、なんかそういうの見てるとなんかまあアイデンティティの形成ってすごく難しいし、で、まあ、形成自体ももちろんこう難しさはあるんやけど、なんかこの映画で何が大事なんやろなみたいな話ずっとこう考えてたんやけど、まあ、なんか割とその、うん、アイデンティティ自体をその、まあ、曲げないっていうかね、
うん、
アイデンティティを手に入れてそれをしっかりとなんか自分のものにして、でそれをなんか誰から言われてもそれを絶対に曲げない心みたいな、ナルトで言うところの俺の人道は曲げねえみたいな。
おい
そうなんかそれやなっていう感じはしてて、で個人としてのその JR が男としてアイデンティティを手に入れることになって、なんか作家としてのその入り口にようやく立つことにできたやんか。
うん
うん、だって結果的に JR ってあの経済的に裕福な生活を目指してるっていうよりも JR にとってはその作家として入り口に立つことがすごく意義あるものやってんか。
うんうん、
うん、やっぱりこの自分の美学を持つこととか意思を貫くことっていうことのあのなんか魅力さとかすごくこう憧れみたいなものを取り上げている話ではあるんやけど、それだけではなくてなんかなんだろう、男性のこうあるべきっていうものってなんかちょっとこうあんまりこう取り上げられないやんか最近は。
確かにこう多様性多様性って言ってるからね。
そうなんかそうだね、なんかその辺が俺の中では今やからこそなんか出してる意味が絶対あるんやろなっていう。なんかメッセージ性としてその女性とか子供とかをこう傷つけたり威張り散らす、いわゆる毒親みたいな、そういうことで自分のプライドを満たそうとしている歪んだ価値観を持ったダリーって、
ダリー
は正直社会に少なくないと思うね。いろんなニュースでもやっぱり見るし、
まあね、 DV だっていう話もよく聞きますしね。
なんかそんな歪んだ男らしさみたいなものはマジで俺個人の意見としてはマジ消え去った方がいいと思ってる。でそれをマジで象徴してると思うし、なんかそれが男らしさと感じている人も多分、考えている人も多分いるんやと思うし、価値観のベースとして。なんかそういう間違った歪んだ価値観みたいなものは、なんかそれを訂正するような人が、チャーリーのような人がいた方がいいと思ってるの俺は。この時代において。
確かにな。
なんかこれからの時代みたいなもので言うと、性別とか、まあ、社会的な扱いの違いがめっちゃこれまで以上に問題視されるやんか。で多分これからめっちゃ是正されていくと思うね。もうネットも広まるしすぐで、多分そのプロパガンダ的にこういう像はもう違うんだみたいな、これはもうやってはいけないみたいなものが流れていくから、それがもっともっと加速されていくと思うんだけど、まあ、その中でなんか男らしさの美学っていう価値観が、あのもし俺とアキラは少なくともすごく共感をしてるからさなんか正しい生き方をするっていうところにつながってると思ってて俺は。
確かにね、
男らしさっていう、男の美学っていうものは単になんか男だけに縛られてるわけじゃなくて、なんか正しい生き方に通じる一つの、入り口なだけであって、なんか俺は結構こういう価値観を伝えてくれる、素直に伝えてくれる映画っていうところは結構攻めた映画やと思うし、だから、賛否が分かれそうな映画やんかこれって割と。
まあ結構ストレートにあのこれはやっていいけどこれはダメだっていう風に言ってるしね、多様性っていうところからやっぱりちょっとあの離れてるかもしれないけど、だからそういう意味では確かに賛否は生まれそうな感じするね。
そうだから俺は結構この映画自体は結構攻めた映画やなって個人的に思ったし、まあ、ただそういうなんだろうね、多様性という言葉にすぐ全部くるめようとするのは良くないなっていうのも思うし、使いやすい言葉やからね。
確かにね、あのみんな言ってるからダイバーシティだっつって、
多様性だよねって息吐くように言っちゃってるやんもう。 でもさ、じゃあそれ子供を殴るとかさ、親を殴る、何その奥さんを殴るとか、なんか、児童放棄するとか、これも多様性だよねって言い出したら、うん、マジ聞いないからね。
そう、なんか多様性と倫理観って全く別物だし、
うん、
多分この男の作法って、男ってさ、こう、うん、ジェンダー的に断言して言っちゃってるのも、まあ確かに、チャーリーが言ってるのを聞いたら、
うんうん、
確かに男として大切にしなきゃいけないなって思うけどさ、
うんうんうん、
でもこれって別に性別関係ないような気もしてて、
確かにね。
こう、一人の人間とか、人間としての良心とか、倫理観っていうふうに考えると、
うん、
やっぱりこう男に限らず女に限らず、あのこう人間誰もが持ってなきゃいけないような、
うんうんうん、
なんかこう人としてなんていうのかな、こう最低限の持っておくべき、あ、言葉難しいけどやっぱり良心とか、
うんうん
うん、やっぱそこに帰結するんじゃないかなっていうふうに今聞いてて思った。
うん、いや、そうと思うよ、うん。なんか、あの、間違った価値観っていうところが、あの、要は、全員が、これはやばいだろって、違うだろっていう価値観とかってあるやんか。それこそさっきのやつみたいな。うん、それは、是正していくべきものやと思うし、でも、例えばさ、うん、あの、自分の車持って自分を修理しろって男の美学って、これはさ、あの、いや、間違ってるだろうってなりにくいやん。
うん、
いや、まあ、それは一つの価値観だねってなるやん。なんか、
うんうん、
別にそれは俺は思わないけど、でもそれが一つのなんか男としての魅力なんだっていう風に考える人もいるよねっていう話になる。まあ、これはだから逸脱しない価値観というか、ハサミで刺されたとしても女を全体殴るなって、それは言い過ぎでしょうみたいな、なんかそこはちょっと自己防衛とかっていう人もいれば、まあ確かになんか言ってることわかるみたいな、その逸脱してないよね。これも人によって確かにそういう価値観はあるよねっていうところの、うん、これがいわゆる美学やと思っててね、
うん、
倫理から外れないっていう、でそういう美学を追求していくこととか持って生きていくことって、うん、結構自我を保つためにはすごく大事な教えなんやろなって改めてほんま思ってて、
うん、
なんで美学を持つ必要があるのって多分そこやと思うんだよな。結構自分のアイデンティティ見失ったり、自分の価値観が揺らいだりとか、生き方迷ったりするのって、全然これ自分ごとの話だと思っててさ。その時に何が助けになるかっていうと、自分の美学だったり、自分の大事にしている価値観だったりとか、周りのその情報とか、変なニュースにさ、左右されない自分のこう、考えっていうものを持ってるっていうのは、これは、一つの、一応一旦あるけどね、それがステレオタイプになって固定観念で動きづらいっていう時もあるんやけど、一方でしっかりと自分の、足をついて自分の自我を保った上で生きていくことができるっていう本がある。それこそ JR みたいなね、最後の、
うん、
そういうのはなんかある程度持ってた方がいい気もするね。美学っていうものなんか一個でも、
確かにね、こう自分ルールみたいな、
そうそうそうそうそう、
うん、ものは絶対あった方がいいね。
うん、なんかそれが結構なんだろうね、自分の中での大きな軸になっていくんやと思うし、
うん、
意外とこう考えることってないやん。自分の美学、なんかあなたの美学なんですかって仮に質問されても結構回答困るやん。
いや、めちゃくちゃ難しいと思う、それは。
そうやろ。
うん、
そう、なんかそれやと思ってて、ちゃんとこう一個でも持ってるといいよね。
そう言われたら確かに言語化するの難しいな。絶対に何かあるはずなんだけど、
そう、なんかやられた嫌なこと探すといいよ。
ああ、なるほどね。
なんか、これは嫌。
自分がこう許せないことみたいな。うん、
そうそうそう。
なるほど。こう、知らず知らずのうちに、やっぱ、自分にアイデンティティがないとは思ってないから、多分、何かしら、こう、培ってきたものがあるんだろうけど、それによって生まれた、自分の美学、自分ルール、
うんうん、
こう選択を迫られたときに、なんだろう、こう頼る軸みたいなものがきっとどこかにあるんだろうね。
そうだね、
見えてないだけで、
なんか 思いのほかすごく濃いテーマになってったので、この辺で内木さんとちょっと切り上げようと思いますが、まあさらっと名言とか名シーンとかも全部言ってったので、まあ、今回はこんな感じで、締めくくっていければなと思うんですけれども、結構ね Amazon プライム限定のこういういいオリジナルコンテンツもおすすめです。
うん。
マジで。
名作いっぱいあるよね。
うん、あるあるある。まあ、なので、これからちょっと、まあ、定期的にこういう映画も上げていこうかなと思っているので、うん、まあ、お楽しみにしていただければなと思ってますし、この放送回自体がもう100回以上記念ですかね。101回目とかの多分放送記念になってると思うので。
おー、だいぶ、息長いな。息長いって。こんな経ったんだっていう。
いや、すごいよ。だからどっかで、神木の振り返りはしようと思っててね。映画の振り返りを。
そんな経つんすね。感慨深いな。
いや、ちゃんとこう継続できてること、一つのこういうラジオっていうところがあるのはね、自分の中で一個アイデンティティとしてできてくるものもあると思うので、
うん、
大事にしていきたいですし、男の美学は引き続き僕のアッキーラも磨いていきたいと思ってるので、
そうですね。
はい。この映画、超おすすめなんで、皆さんお休み中にどうぞ見ていただければと思います。
うん、
次回はキーラの映画チョイスですのでよろしくお願いいたします。
はい、楽しみにしてください。
はい、楽しみにしております。はい、ではですね、今回もアキラと一緒に、映画ですね、僕の、テンダーバー、僕を育ててくれたテンダーバー、から見る、なんていうんですかね、男の美学だったりですとかアイデンティティの形成の方法について、話していきました。また次回も、皆さんも楽しみにしていただければと思います。
はい、
本日もアキラありがとうございました。
ありがとうございました。